使徒言行録一章八節、あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリア全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。宣教、聖霊の力に満たされて生きると題して、末盛牧師よりメッセージをいただきます。よろしくお願いいたします。
一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、今朝もこのようにして愛する兄弟姉妹とともにあなたの神殿に集い、礼拝を捧げるこの幸いな時を与えてくださり、心より感謝いたします。聖霊様、どうぞ豊かにこのところに満ち溢れてください。私たち一人一人に臨んでください。今朝語られる御言葉が、どうか私たちの魂を動かし、私たちに力を与え、私たち一人一人を励まし、あなたの主を御用のために、一人一人があなたにお従いする一人一人となることができますように、聖霊様、どうぞ豊かにこの礼拝に臨んでください。今日ここに集う一人一人に様々な課題があります。問題の本当にただ中にいるもの、病のただ中にいるもの、主をどうぞ憐れんでくださり、その求めを顧みてくださって、主をどうか一人一人に解決を与え、またそこから本当にあなたのお力、お言葉によって立ち上がる勇気を与えてくださいますようにお願いいたします。今日ここに集うことができない愛する兄弟姉妹の上にも、等しくこの暑い最中、あなたが霊肉ともにも守りくださり、祝してくださいますように切にお祈りいたします。この一日、新しい朝、すべてをあなたの御手に委ねて、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、おはようございます。新しい春の始めですね。このようにして皆様と礼拝ができます幸いを心から感謝いたします。本当に暑い毎日なのでですね、本当に体調を崩していらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。今日から私も皆さんの心配りでですね、ポカリスエットにですね、していただきました。塩分が気づかないうちに熱中症になっているそうでですね、ぜひ皆さん塩分をお取りいただきたいと思います。今日はですね、そして本当に私たちの魂をですね、健康にしてくださる御言葉と、そして聖霊の恵みを受けて、このところからそれぞれの場所に使わされていきたいと願います。2016年のですね、オリンピックが昨日からでしょうか、始まりました。これからですね、寝不足になる方々が増えてくるんじゃないかなというふうにですね、今日も眠い方々がいらっしゃるかもしれませんがですね、私は別に特にスポーツに興味があるわけじゃありませんので、そんなに熱心にオリンピックは見ませんけれども、開会式閉会式はですね、とっても好きで、非常にですね、興味深く見ます。昨日もですね、ちょうど開会式の VTR がですね、ずっと流されておりましたのを拝見しておりました。本当に数多くの国が、次から次へとですね、登場し、改めていろいろな国があるんだな、いろんな人種がいるんだなということをですね、もちろんオリンピックに出場していない、またですね、国、そして名もない国、それを合わせたら もっともっとたくさんいるわけでありますけれども、少なくとも、オリンピックに出ているですね、国でも本当にたくさんの国がある。あまり聞かない名前もあるしですね、それこそ一人や二人でから出場しているですね、そういう、国もありました。私はですね、日本もそこで見てですね、インドネシアも見て、何かですね、胸熱くなりながら、そこでですね、改めてこの世界宣教ということをですね、思わせられながら、なんかスポーツとは違う、また熱い思いにさせられておりました。アンティオケ聖歌の中にですね、こういうすべての民族救われるまでという賛美がありますけれども、その歌詞がですね、すべての民族救われるまで、休まれない御神の心を持って今立ち上がり、使わしたまえ、すべての人が主の栄光を見るまで、このですね、賛美が流れてきまして、それを口ずさみながらですね、なんか非常にこう涙をですね、流しながら、本当にこのすべての人たち、 と言われるこの世界宣教というものがいかに大いなる神様のご計画であるかということをですね、改めて思いながら、また少しそういう思いで見るとオリンピックもですね、また違う楽しみがあるかもしれません。そのようにして私たちはインドネシアに野口宣教師ご家族を使わしました。続いてはどの国に私たちが宣教師を派遣するのかですね、そのような私たちは本当に願いと祈りを持っております。そしてですね、私は今年はですね、鳩内執事、それから久米執事、そして、白石姉妹とともに今週の金曜日から来週の月曜日まで福岡新生教会で行われる日中間世界宣教リバイバル聖会へ、行ってまいります。この聖会は毎年行われておりますけれども、まさに世界宣教のためであります。そしてですね、そのために聖霊の力を教会が受けて、そしてリバイバルされて、それこそ全ての民族が救われるまで主は休まれない、全ての人たちが主の栄光を見るまで主は休まれない、そのお方の力を受けてですね、一人一人が教会が立ち上がることができるように、そのような聖会が行われます。地の果てに至るまで主の証人となる今朝の御言葉ですけれども、私たちの上に聖霊が下ると、私たちは力を受ける、使徒言行録一章八節、そしてエルサレムから始まって地の果てに至るまで主の証人となる。私たちはどんなに伝道のための知識を持っていても、また能力を持っていても、またですね、ただただ伝道のための熱心さがあっても、やっぱりそれだけでは主の御用をすることができないんです。聖霊を受けないでは誰も出ていくことができないということを私たちは覚えていなければなりません。以前ですね、野口先生がお語りになっていましたけれども、どんなにですね、宣教師の召しがあります、私は各地に出ていくですね、この召しがありますと言っても、聖霊の力をしっかり受けていなければ、現地に行ってですね、迷惑になってしまう、足を引っ張ってしまう、こういうことが宣教地においても多々ある。どんなに熱く熱く燃えていてもですね、私たちは人間技では宣教をすることができない、全世界にとても出ていくことはできません。それゆえに私たちがこの時に最も大切なこと、私たち一人一人の人生において最も今求めなければならないこと、それは聖書の知識を増すことでもなく、また伝道のためのですね、方策をいろいろ考えるのでもなく、もちろん大事なことです。ですね、いろいろな方策を考えて、私たち玉川教会はずっとチラシ配りをしていましたけれども、なんとか手にしていただかなければと言ってですね、ティッシュに変えました。もう皆さん取っていってくださいます。もう一個って言ってですね、取っていってくださる人もいます。あ、チラシじゃないんだろうなと思いながらですね、でも2個あれば2個読む機会が増えるかもしれませんので、もどうぞ何個でもと言って渡しますけれども、そのようにして何とか手にしてもらうためにいろんなですね、方法を考えます。また私たちは今年サマーキャンプをしました。これは特に教会学校に通っている子どもたちがバプテスマの決心が与えられるように、主と本当に出会ってつながることができるように、いろいろな先生方がですね、この企画をして、そして今年はですね、2人のお子さんがですね、バプテスマを受けたいです。そういう思いが与えられました。これもですね、いろいろな、その伝道のするためにいろいろな企画をしたことです。でも、企画が良かったから、子どもたちがバプテスマを受ける決心をしたかというと、決してそうではありません。そのところにおいて、聖霊様が働いてくださって、また祈ることを通して先生たちも、共に集う人たちも、また子供たちもみんな聖霊に満たされて、喜んで喜んで、また来たいです。イエス様の愛に満たされて、喜んで帰っていきました。これはすべて聖霊様がなさったことであります。私たちは、このようにしてですね、何かをする、その時に、私たちが今最も求めなければならないものは聖霊に満たされるということ。そしてそのために今度ですね、今週金曜日から福岡新生教会にて聖会が行われます。今回は教会からはですね、4名の人がですね、私たちが使わされていきます。これはぜひですね、皆さんのお祈りが必要です。なぜかというならば、私たちみんなが聖霊の力に満たされる。 それは何のためか。私たちがなんで福岡の教会にわざわざ行ってですね、聖会に預かろうとするのか。これはもう言うまでもなく恵みに預かるためです。でもその恵みは、何か個人的に力を受けて、自分がしたいことするぞですね、自分が励まされたいから。もちろん、それもあります。ですね、私も言って、ぜひですね、励まされたい。御言葉を持って、御霊を持って力を受けていきたい。もちろんそうです。でもそれは、教会の使命を果たすための力が必要なんです。玉川教会のリバイバルと世界宣教、この使命をなすために4人がですね、使わされていくということ。そして使わされていく者たちは、私たちはそのことをしっかり覚えていなければなりません。帰ってきた時にですね、どうだった？とっても楽しかった。ですね、それで終わってしまうのではなくて。いいんです。楽しいこともたくさんあります。福岡に行ってですね、ラーメンも食べに行きます。ですね。いろんなお土産屋さんも行ってですね、本当に楽しいことたくさんあります。でも目的は、リバイバルと世界宣教のためです。そのために、火を携えて私たちが帰ってくることができるように、ぜひ、使わす皆さんにおいては、お祈りください。聖会が豊かに祝福されて、個人的なものではなくして、玉川教会の祝福のために、日本のリバイバルのために、世界宣教のために、インドネシア宣教のために、使わされていったものがしっかり力を受けて、携えて帰ってくることができるように、教会の祈りが必要です。そこに教会の祝福があります。ただ、よかったら行ってらっしゃいではなくして、自生日はですね、そのために、久保羊が御言葉を取り継いでくださいます。ですね、もうぜひ、録音でですね、聞きたいなと、楽しみにしておりますけれども、ですね、そのようにしてここでは、久保羊が礼拝を守り、皆さん残られる方が礼拝を守り、これ同じ一つのことです。同じ命の中で、すなわち聖霊の恵みの中で、リバイバルと世界宣教、多くの魂の救いとともに、私たち教会が、そして集う私たちが、本当に生き返る。その恵みに預かるために心を合わせてですね、自生日においても共に礼拝を捧げるものでありたいと思います。そして私たちはですね、この聖会のことが、今言いましたように個人のだけのことではなくして、先週大谷先生が尊い御言葉を取り継いでくださいましたように、教会の出来事であるということ。すべては教会の出来事です。そしてその中で私たちが共に恵みを受けていくことができるようにですね、この一週間心を合わせて祈りですね、本当にこのことを主に期待していきたいと思います。そして今朝はですね、聖霊の力に満たされて生きると題して御言葉を取り継がせていただきます。私たちはたびたび聖霊十万という言葉を使います。それはもうまさに聖霊に満たされて生きるということですね。じゃあなぜ聖霊に満たされる、聖霊十万ということが重ね重ね、もう耳がタコになるほど、聖霊十万であるように、聖霊十万であるように、そのことが語られているのでしょうか。それは一つには言うまでもなく聖書に記されているからです。エフェソの教会に向かってパウロは聖霊に満たされなさいと言いました。ある意味ではですね、コリント教会やですね、問題をこのようにして聖書を読むとわかるように、非常に霊の賜物をたくさん持っていましたけれども、肉的な教会であったことがですね、コリント教会を読んでわかります。でも、そういうふうに比べてみると、エフェソの教会、非常に聖霊十万でですね、本当に多くの救いが起こっていった教会です。でも、あえてその教会に語られている、聖霊で満たされなさい。また、パウロはガラテヤ書によって、御霊によって歩きなさいというふうに書かれています。これは聖書が書いていることです。ということは、クリスチャンがですね、バプテスマを受けた者、クリスチャンとされた者が聖霊に満たされて生活しているということは、決して自明のことではないということです。パウロが語っているように、聖霊にもし満たされているなら、そんなこと言う必要がありません。でも満たされなさい。毎日満たされなさい。あれは現在形の命令ですね。毎日毎日満たされるということ。
一瞬その時にですね、それこそ大きな集会があってその時に力を受けてですね、帰ってきて終わり、あとはもうまた来年のですね、来年の集会を待つのではなくして、しっかりそこで聖霊の力を受けて、毎日毎日聖霊に満たされて生きるということがクリスチャンにとって最も大切なこと。でも使徒言行録の教会を見ても、バプテスマは受けました、でも聖霊のバプテスマは聞いたことがありません、そういう教会があったことも書かれています。私たちはどうでしょうか。バプテスマは受けました、クリスチャンです、そして聖霊に日々満たされて生きています。そのように私たちは言えるでしょうか。なぜ私たちが聖霊に満たされなければならないのか。それは私たちは聖霊に満たされていないといつも迷ってしまうからです。イエス様を信じていますと言いながら、いつもどっか不安、いつも消化不良、はっきりしないですね、いつもモヤモヤしている、力が出ない、一回出るとその後もシュッとしぼんでしまう。それこそ教会に来ていてもいつもなんかイライラしてしまうですね、家に帰ってもいつもイライラしてしまう、誰かに当たってしまう、奉仕をしていても私大丈夫かな、あの人どう思ってるかな、いつも自分のことが気になる、いつも人の目が気になる、こういったことは私たちの生活の中において多々起こってくることです。なぜでしょうか。それはたった一つです。私たちが聖霊に満たされていないからです。私たちの器が聖霊でいっぱいになっていないからです。いつもどっか、いやむしろ聖霊様のですね、働きを阻止してしまう。自分たちの思いの方が強くってですね、聖霊様が入る、迎える余地がない。その時私たちは御言葉を聞いてもいつもなんとなく確信に至らない、いつも平安が自分たちのうちに来ない、そういう信仰生活を私たちは送ってしまうのです。それは私たちのうちにはいろんな思いがありすぎて、私たちの心にはいろんなことがありすぎて、聖霊様が入る余地がなくなってしまう。でもその時、私たちはどんなに礼拝をしていても、どんなに奉仕をしていても、私たちは心が本当に主と一つにならない。それこそなんか恵まれないなですね、いつもなんかそういう思いになってしまいます。今日私たちに最も必要なことは一つです。聖霊に満たされること、聖霊に満たされて生きること。余談ですけれども、私は最近ずっと歯医者に通ってるんですけれども、その歯医者さんですね、とってもいい歯医者さんなんですが、私は虫歯がたくさんあって非常にこの歯が弱いんですけれども、その中でですね、その歯医者さんではマウスピースを作ってくれるんです。でですね、何ヶ月か前にですね、このマウスピースを作ってくださったんですけど、自分用のですね。だけど、マウスピースっていうのは非常にもう不快なんですよ。だからこうつけて毎晩寝なさいって言われたんですけれども、どうしてもそれを続けることができなくてですね、半年以上でしょうか、洗面所にはあるんだけど、いつも見て見ぬふり、明日やろうと思ってですね。でも最初からその先生がおっしゃってたことは、マウスピースをしてください、いろいろ私たちの口の中にいろんな問題がありますが、マウスピースをしてください、ぜひこれを続けてください。最初いただいた時ですね、わかりました、頑張りますと言ってですね、その時からしばらく眠っていたわけです。で今回ですね、またちょっと歯がおかしくなりまして、急遽歯医者さんに行った時、まず先生に聞かれたことは、マウスピースしてますかですね。ちょっと いや、そう分かるんですけどですね、いいことは分かるんですけど、ちょっと正直やってませんって言ったらです、非常に残念ながられてですね、そしてまあ、じゃあちょっと見てみます、いろいろ見てくださいました。そして最後ですね、帰るときに、マウスピースをしてください。そしてですね、まずじゃあ2ヶ月後にもう一回来てください。って言ったんですね、先生が。さあ、わかりました。2ヶ月じゃあ頑張りますって言ったら、しばらくして先生が、1ヶ月にしましょう。2ヶ月ちょっと長いもんね。だから、1ヶ月でいいです。毎日やってみてください。そうすれば、今あなたが抱えている問題は全部解決します。私たちはですね、わからないんですよ。ですね。聖霊様も同じです。目に見えないから、それ聖霊様が働かれることがどれぐらい私たちにとって力なのかわからないんですよ。マウスピースがですね、こんなと言ったら申し訳ないですけれども、マウスピースがどれぐらいの効力を発揮するのかわからないんですよ、私の経験では。だからそれなりにしてしまう。でも結果としてはまだ1ヶ月経ってないですけれども、マウスピースをすれば今起こっているいろんな問題、そして体の歪みも調整されていきます。でもう今の時代、歯をきれいに磨く人もフロスを使う人もたくさんいます。もうほとんどの多くの人はそうやってやってます。でもマウスピースをしている人は少ないんです。別にマウスピースのですね、押し売りじゃないんですけれども、だからこのマウスピースの力をですね、もう試してください、そう言われました。私たちにおいてですね、今言いましたように、私たちにはわからない。だからこれが大切です。それこそ聖霊に満たされていけること、これが本当に皆さんにとって、私にとって大切なことです。でも分からないから、目に見えないから、曖昧にしてしまう。それが私たちです。でも、今日もう一度、主によって語らせていただきます。聖霊に満たされていきましょう。聖霊に満たされて毎日行きましょう。これ私が言っていることではありません。聖書が語っていることです。そのためにこそ、今日山本兄弟がお祈りしてくださいました。イエス様は十字架と、そして復活をもって、聖霊を私たちに注いでくださいました。なんかオプションではありません。イエス・キリストが、その命をもって、私たちに聖霊を注ぐべく、私たちが誠にいつもインマニュエルの主と生きることができるように聖霊を注いでくださいました。だから聖霊に満たされて生きることが最も良きことです。そのことをもう一度御言葉を通して私たちはしっかり心に刻みましょう。そしてなぜ私たちは、では聖霊の力、聖霊に満たされて生きることはどういうことか、今日一章の八節のところ、使徒言行録で書かれていますように、あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。何か聖霊に満たされることは力を受けることです。力に満たされて生きることなんです。この力というのはギリシャ語の言語ではデュナミスという言葉が書かれております。これはいつも語りますようにダイナマイトの語源になった言葉です。ということは聖霊の力ということは圧倒的力だということです。破壊力というかですね、それこそ私たちの内を本当にもう打ち砕いてくださる力です。私たちは聖霊を受けるということ、日々聖霊に満たされて生きるということは力を帯びて生きるということです。私たちがなぜ疲れてしまうのか、なぜ私たちがイエス様を信じてますと言いながら消化不良、いつも不安、あっち行ったりこっち行ったりしてしまうのか、それは私たちが自力で生きようとしているからです。自分の力でいつも一生懸命はいい、でも私たちが最も必要なことは聖霊の力によって生きることなんです。クリスチャンは自分の力を受けることじゃないんです。神様の上よりの力を受けて生きること、これがクリスチャンの生き方です。そのためには私たちは聖霊によって日々力を受けなければならない。 信じることも力が必要です。愛することも力が必要です。許すことも力が必要です。祈ることも言うまでもなく力が必要です。教会に来ることも力が必要です。そのようにして私たちは自分たちの力では愛することもできなければ、信じることもできない。十字架を追うこともできない。リバイバルと世界宣教、使命は掲げられた。でもそれをなす力がない。だから聖霊に満たされていきなさい。いつも聖霊の力を求めて生きなさい。その時、エルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となるということは、その時主語は私じゃないんです。聖霊様なんです。聖霊様が主人公となってくださるとき、私たちは愛することができます。許すことができます。自分のいろいろな重荷、過去から解放されていきます。御霊の働くところに自由があると聖書が語っておりますように、誠に自由な身となって生きることができます。今日朝学んだように、自由に喜んで律法を行うものになれます。でもそれは誰かと比べるのではなくして、自分は一生懸命やってきますと主に誇るのでもなくして、それはただ聖霊様が働いてくだされば、聖霊様がしてくださるんだから私を誇ることはできません。自分の力を誇っている以上、私たちは聖霊に満たされているとは言えません。本当に聖霊に満たされるとき、私たちは謙遜になります。なぜなら私じゃないから、成しているのは私ではありません。パウロが言いました。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きております。この告白を私たちができるとき、私たちは自分で頑張って従おう。頑張って教会に来よう。頑張って祈ろう。頑張って捧げよう。頑張って奉仕をしよう。頑張って頑張ってから、私たちは早く解放されて、そうではなくして、聖霊様、満たしてください。聖霊様、力をください。天よりの力をください。愛する力をください。許す力をください。これらのものは私たちの内側にか湧いて出てくるものではありません。だから聖霊に満たしてください。私たちはそのように祈ることができるんです。今日エゼキエル書37章をご一緒に読みました。講読箇所です。この講読箇所を読むとき、ご存知のようにイスラエルの民が自分の罪からバビロン捕囚に連れて行かれて、そしてエゼキエルが見せられたその状態は、全く枯れ惚れのとなったイスラエルの民の状況でした。枯れ惚れとは何でしょうか。自分の力では立ち上がることができないということです。そこまでイスラエルの民は置かれていったんです。全く枯れ枯れになった状態に、この時エゼキエルはそれを見せられました。その時の状況、エゼキエルは、それらは甚だしく枯れていて、神様に人の子よ、これらの骨は生き返ることができるかと問われた時、もう自分ではわからない、いやむしろ無理でしょうと思えるような現実、主なる神よ、あなたのみがご存知です。すなわちこの状況から、この枯れ骨の状態から生き返らすことができるのはあなたのみです。あなたのみがそれをすることができます。枯れ骨の状態とはそういう状態です。そしてこの枯れ骨なる人たちがどういうふうに言っていたか、11節、これらの骨はイスラエルの前科である。彼らは言っている。我々の骨は枯れた。我々の望みは失せ、我々は滅びる。もうその枯れ骨の状況の中においては、もう何の希望も言うことができない。この状況において信仰を宣言せよと言っても、もう宣言もできない。いや無理です、絶望です。我々は滅びる。それしか言うことができないのが枯れ骨です。その時主はこの霊に予言せよ、これらの殺されたものの上に霊が吹きつけられるとき、彼らは生き返る。そのように主は語られました。私たちも今日最も必要なこと、それは 私たちのさまざまな現実、枯れ骨と思える現実、自分の力ではもうどうすることもできない。パウロが語りましたように、しなきゃいけないことは分かってる。でもできない。語られたからそうしなきゃいけない。仕事でもそうだと思います。日々の生活においてもそうだと思います。しなきゃいけないことは分かる。何でもそうです。でもできない。それが私たちの現実です。でもその時、私たちは聖霊で満たしてください。聖霊を求めることが与えられています。もう枯れ骨の現実でもうダメだよ。そうではない。その時にこそ、いや枯れ骨から本当に誠に新しい人生が始まる。主と共に生きる聖霊充満の人生は枯れ骨から始まるということをこのエゼキエル書は語っています。そして私たちのこの日々の生活においてもそうです。皆さん一人一人にどのような問題があるのか私には分かりません。全部を把握してはおりません。でもどのような問題の中にあっても私たちに必要なのは聖霊に満たされることです。新しい命をいただいて、自分たちではもうできない、私たちの現実はもうそこに置かれているということを知ること、その時私たちはおのずと手を離し、聖霊様、私たちの心を支配してください、聖霊様、私たちに力を持って臨んでください、そしてここからホットの回復を与えてください。そのように私たちは祈ることができます。今日のヨエル書のですね、招きの召使の中に書かれていた言葉は、すべての人に終わりの時代聖霊は注がれると語られました。息子も娘も、いや奴隷にも橋ためにも、聖霊を受けるのに条件はありません。聖霊を受けるのにですね、これぐらいのレベルに達してないと、これぐらいの信仰がないと、これぐらいのですね能力がないと、それこそ聖書をたくさん勉強してないと、地位や名誉そんなものも関係ありません。ただ一つあるのだとすれば、求めることです。求めるか求めないかです。聖霊に満たされることを欲するか欲しないかです。これは私たちに委ねられています。感謝します。私たちはロボットではないから、主の応答することができる、主のお言葉に応答することができる恵みが与えられています。私たちは今日どのように応答するでしょうか。求めます。主よ、私を日々聖霊で満たしてください。聖霊の力に満たされて日々歩むことができますように、主よどうか自分の力から解放してください。自分の考え思いから解放してください。私たちはそのように求めるものでありたいと願います。その時主は求めるものに与えてくださいます。まして言わんや求めるものに天の父は聖霊を豊かに与えてくださる約束です。裏切られることはありません。しかしただ一つ、求めるか求めないかです。このままでいいです。ではこのままでしょう。自分でそれなりにできます。ではそれなりでしょう。本当の神様の栄光を見ることもないし、やがて私たちは力尽きていきます。一日も早くそのことを知った方がいいです。一日も早く無力なことを知った方がいいです。枯れ骨の現実を見た方がいいです。そして私たちはそこから本当に求める力をいただくことができます。このままではどうにもならない。家族の救いもそうです。リバイバルと世界宣教もそうです。さまざまな私たちの弱さの現実もそうです。でも私たちはそこを見るのではなくして、聖霊様、私を満たしてください。悔い改める力を与えてください。主に立ち返る力を与えてください。そのように求めるとき、私たちは必ず主の約束の聖霊に満たされて生きることができるようになります。そのときこの地域にそれぞれ置かれている場所で、どれぐらいのダイナマイトほどの力を持って私たちが主を証しできるでしょうか。 証人となる、ここは聖霊様が主人公となって私たちを自由自在に用いてくださる時です。そのために全てを主の前に委ねましょう。全てを主の前に、空の手を持って主の前に立ちましょう。そして満たしてください、力をください。共に祈ってまいりたいと願います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。今朝私たち一人一人をあなた様が名を呼んでくださり、このところに集めてくださいましたから感謝いたします。すべては一方的なあなたの恵みです。されど今日もう一度私たちはその中であなたの御言葉を聞きました。聖霊の力に満たされていきなさい、日々聖霊に満たされていきなさい。あなたはそのことを私たちに今日語ってくださいましたからありがとうございます。どうか主よ、聖霊の力に満たされて生きる道を私たちに与えてください。自分の力ではなく、主よ、あなたが主人公となってくださり、あなたが私たちの人生に、生活に豊かに働いてくださり、私たちに愛する力を与え、許す力を与え、私たちに祈る力を与えてくださり、また御言葉を語る力を与えてくださり、私たちがどうかあなたから与えられたこの人生を豊かに、祝福された人生を歩むことができますように、あなたに豊かに用いられる、隅々まで用いられる人生を喜びを持って歩むことができますように、聖霊様導いてください。私たちの人生を祝福してください。私たちの人生を聖霊で満たしてください。きっとそうしてくださることを信じます。いよいよ今週末には福岡で聖会が行われます。どうか使わすもの、また使わされるもの、すべてにおいて主よ、あなたが聖霊の恵みを持って臨んでくださり、いよいよ私たちがイエス・キリストの命に満たされて歩む私たちとなることができますように導いてください。感謝いたします。今日集ったお一人お一人に今朝聖霊の豊かな恵みが注がれたことを信じて感謝して、尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。